おはようございます。八丁堀から集っております、中込豊と言います。よろしくお願いいたします。司会を仰せつかりしてしまいました。今日本当に春の暖かい日で、もう4月30日です。もう4月も終わりですけれども、もう1年の3分の1が終わってしまったという、だんだんその年をと、ね、年齢を重ねるにつれて、なんか1年がだんだん早いような、月日が経つのが早いような気がして、考えてみれば私も今48なんですけど、1年は48分の1なわけで、20歳の人にとっては20分の1だし、5歳の子にとっては5分の1なんで、だんだん1年を短く感じても不思議ではないかなと思ってるんですけど、聖書にも1日は主の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようであるという御言葉がありますけれども、本当にイエス様がいつ来られるか、本当にすぐ間近であるんでしょうけど、私たちにはわからないというところだと思います。本当にイエス様はもう永遠の方で、もう無限大の方ですから、本当に無限大分の、私たちの本当に短い時間は無限大分の1なんで、無限大分の1ってことはもうゼロなわけですけど、そのほとんどゼロに近い私たちを本当に一人一人愛してくださって、本当に私たち一人一人のほとんどゼロに近いもののために十字架で死んでくださったという事実を今日月日が経つのが早いなと思っていながら考えていたところに、こういうが願いまして、そういうわけで、まず感謝し祈ります。愛するイエス様、尊き皆を賛美申し上げます。今日もあなた様は一人一人の名前を呼んでくださり、一つところに集めてくださり、あなた様の御前でへり下ってあなた様を賛美する、このような本当に尊い時間を与えていただいたことを感謝申し上げます。あなた様は2000年前に私たちのどうしようもない罪のために十字架にかかって代わりに死んでくださり、私たちを新しく生まれ変わらせてくださり、また今も生きて働いて、私たちの中に、私たちのこの集いの中心にいてくださいますから感謝いたします。あなた様の本当にあなた様がくださる平安によって、私たちはどういう時でも本当に喜んで一日を過ごすことができるという約束が与えられていますから感謝いたします。これから別慶の口を通してあなた様の御言葉がますます明らかにされますから感謝いたします。語られる別慶の口を強め、聞く私たちの心を本当に素直にし、喜んであなた様の御言葉に聞き従うものとしてくださいますように、また一週間の糧としてくださいますように、どうぞ弱い私たちを憐れんで導いてください。この小さな祈りを愛するイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
今日、別慶が引用してくださる箇所を拝読いたします。ヨシュア記、14章の6節から、旧約の359ページです。ヨシュア記の14章の6節からです。359ページ。14章の6節から拝読させていただきます。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がガデシュバルネアで私とあなたについて 神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからである、と言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシュアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナツ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。それではよろしくお願いいたします。
今朝早かったらしいんですけども、ある方が名古屋集会の新井実兄弟から電話があったそうです。あまり早いからビキニ電話するのは失礼けども、ビキニよろしくと、細い小さい声だったそうです。言いたいなのは、イエス様信徒になったのはよかった、それだけ。それも死にそうになる兄弟の素晴らしい証なのではないでしょうか。イエス様を信ずるになったのはよかった。もう絶対に後悔しない。今聞かれたんです、今日の題名は何ですかね。ちょっと考えようになっちゃったんですけども、勝利者になろうよという題名をつけたいと思います。黙示録の中で、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て、私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。どういう意味かピンとこない。けども、イエス様は勝利を得たのは誰でも喜んで信じています。イエス様は勝利者です。けども父の御座の右に座ることとはどういうことか考えられない。けども勝利を得る者は結局そういうふうになるとイエス様は約束してくださいました。今の箇所は3章21節ですけど、中2章1節、その時私は天で大きな声があるこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前に訴えている者が投げ落とされたからで。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に、悪魔に打ち勝ったとあります。勝利者になることこそが大切なのです。 まあ、私たちはまだまだと思われる方々もいるでしょうし、けども、まあ、信ずる者が集まる時、いつも喜びの集いです。どうして悔い改められるか、イエス様紹介されるからです。悔い改めたくない人々は本当にかわいそう。幸せになり得ないし、それからまあ、紹介の悩みの種になります。まあ、完全な教会はもちろんいないし、完全な紹介もあり得ませんし、ダメなものしか集まっていない。けども、それを考えながらイエス様を仰ぐ見ると、まあ、希望が湧いてきます。嬉しくなります。確かに、どこ行っても、二種類の救われた人々がいるなのではないでしょうか。パウロの書いた手紙を読むとわかります。パウロは、例えば、テサロニケという町にいる人々に、私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝しています。いつもすべて。けども、パウロはテサロニケで3週間しか福音の述べ伝えられなかったんです。それで命がけて逃げるようになったんです。3週間だけで福音の述べ伝えた結果はすごい。地方でイエス様を紹介する。御心にかなった紹介になりました。けども、他の手紙を見ると、やっぱりちょっと、あまり、思うようにいかなかったのです。ですから、パウロはよく私は困ってる。私は悩んでる。私は苦しんでいますと、書かなければならなかったのです。一体、どうしてこのような違いがあるなのでしょうか。同じ救いに扱っているのに。まあ、ある人々は、イエス様の再臨を心から待ち望んでいます。ある人々は、いつになるかわからん。という態度と、非常に決定的です。まあ、今朝も、二つ三つの再臨の歌を歌われたから、本当に、まあ、嬉しかった。結局、イエス様は今日来るかもしれない。そういう気持ちを持つと、やっぱり違う。まあ、来られるから、だから何もしなくてもいいじゃないよ。だからこそ、イエス様は導いてください。用いてください。と言わざるを得ないなのではないでしょうか。まあ、ある救われた兄弟姉妹は、知らないうちに自分のために生活し、まあ、自分自身の実現しようとします。まあ、現代人の目標とはそういうものじゃないですかね。自己実現。不幸の道です。聖書は違う。自己否定がなければ主は祝福することができないし、用いられないのです。他の兄弟姉妹たちは、イエス様のために生活したい。まあ、できるかどうか別。けども、そういう心構えを持つことでは本当に大切です。イエス様を、代わりにしながらイエス様を喜ばせたいという願いを持つことこそが大切なのではないでしょうか。結局ある兄弟姉妹は、まあ姉妹たちよりも兄弟でしょうね。ちょっと中心になりたい。うまくいかなければ嫌です。不平不満の言います。2、3日前にもある兄弟から電話があった。メッセンジャーのリストを私を消してください。けど、集会に来るでしょう。うん、やめます。一回も喧嘩したことがないし、まあ、もっといい集会探せば見つかったらありがたい。けど、結局自分の思うようにいかなければ、もういいや。結局ね、彼は何て言ったかと言いますと、心配しないで、イエス様大好きよ。あ、そうか。イエス様大好きだったらどうして、イエス様に属している兄弟姉妹も愛せないなのかと言いたかったんですけど、まあちょっとコンピューター半分ぐらい壊れておるから言えなかったんですけど。結局、 イエス様と兄弟姉妹と別れたらよくないよ。少なくともイエス様は単なる頭に過ぎない。恵みによって救われた兄弟姉妹はやっぱりイエス様の主体です。イエス様を愛する兄弟姉妹を愛せないならばありえない。まあ名前言いたくないけど、あの兄弟のために祈ってください。結局、ある人々はね、イエス様のみ全ての栄光を期して生きたいと望んでいるし、他の人々は知らないうちにつまずきを与え、分裂を起こすものとなる。ある人々は命がけで、集会全体の一致が現れることを心から望んでいるし、他の人々は結局自分のことしか考えていない。イエス様の特に言った父親はね、まあ癒されイエス様を知るようになったんです。彼女について聖書は何と言っているかと言いますと、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。ねえ、イエス様の前に出て全部ありのままで告白すると主は大いに恵んでくださいます。結局三千年前にダビデの捧げられた祈りは私たちの毎日の祈りとなるべきなのではないでしょうか。詩編の139編、皆さん暗記しているでしょう。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。私が心からのね、まあ、こういうふうに祈れば、結局、OK。まあ、勝利を得ることとは結局そういうものなんです。まあ、今日は前に読んでもらいました箇所に出てくる。カレブについて少しだけ考えたいと思います。なぜならば、このカレブという男は勝利を得た。男でした。もう一回、ちょっと最後の一節二節読みましょう。ヨシュア記の中四章の中三節。それでヨシュアはエフヌのカレブを祝福し、彼にヘブロンの相続地として与えた。それはヘブロンはカンズチンエフヌの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神、主に従い通してからである。まあ、ヘブロンとは、創世記13章、18節によると、最も古い町の一つなんです。このヘブロンという、まあ、町の名前の意味は、町割り。結局、首都の町割り。まあ、首都のつながり。首都の結びつき。まあ、カレブの望んだのはそれなんです。私は主と結びついていなければ、全部敗北に終わっちゃう。主とつながっていれば、うまくいく。だからは、確信したのです。確かに、まあ、カレブとはもちろんイスラエルのために属するもので、まあ、救われたものでした。けども彼はそれで満足しなかった。主をよりよく知りたいと彼は心から望んだのです。まあ、主、イエス様をよりよく知ること、まあ、イエス様と一つに結びつくこと、イエス様に用いられることはどうしても必要です。まあ、今の激動と混乱と堕落の時代にあって、悩み、苦しみを超越した兄弟姉妹は本当に必要なものとして探し求められています。まあ、勝利を得る者だけが相続人となることができます。黙示録の中で勝利を得る者は、これらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となるとあります。まあ、そういう人々の日常生活は、アガノを行くようなものであり、 人間の助けではどうにもならず、どうしても主の助けを必要とする人々です。一般的なクリスト者の日常生活は敗北の生活ではないでしょうか。ですから勝利を得る者が探し求められています。この勝利を得る者の一つの実例は、今から大体3500年前に生きていたカレブという男です。イエス様を知るようになった者はもうこれで安心だと思い込んでしまわないためにも、どうしてもカレブの信仰を心に留めていただきたいのです。カレブということについて3つのことを、考えることができるじゃないかと思うんです。第1番目、カレブが絶えず主により頼んだ男でした。2番目、いかなる状況の中で彼は主により頼んだなのでしょうかということ。もう一つ、どうしてこのカレブは主により頼むことができたのか。この3つについてちょっとだけ考えたいと思います。まず第1番目、カレブという男は絶えず主により頼んだと神の御言葉である聖書は言っています。確かに新約聖書を読んでも彼の名前が出てこない、一回も。けども彼の生涯は不信仰と堕落の世界の真っ只中にあって、不動の信仰の模範的な実例です。確かにその当地の人たちは主を知っている、そしてまた主の御心を知っていると言いましたが、けど小さいは主の御心よりも、そしてまた主の皆の栄光よりも自分自身の自我を大切にしてしまったのです。カレブの場合は全く別でした。このヨシュア記の中4章を見ると、カレブについて次のように明かしされたのです。中4章の8節、私と一緒に登っていた私の身内の者たちは民の心を口にいたのですが、私は私の神主に従い通しました。彼は心からそういうふうに言えたのです。私は主に従い通した。彼の証だった。彼は御子にされているかもしれない。彼だけするとちょっと信ずべきかどうか問題なのではないでしょうか。けどもずっと彼と一緒にいたモーセも同じこと言ったんです。9節、そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからであろうと言いました。結局モーセも確かにそうよ、このカレブは主を大事にした。主に従い通した。けども、カレブだって人間ですし、モーセも人間です。主の判断は一体どういう判断でしょうか。同じ判断です。中4節ですね。それでヘブロンは、ケンズチン・エフヌの子、カレブの相続地となった。今日もそうである。それは、彼がイスラエルの神、主に従い通したからである。それですから、カレブの生涯は、私たちが不信仰と堕落の真っ只中にあって、いかに勝利を得るものとなることができるなのか、ということを私たちに示すことができるなのではないでしょうか。もちろん、当時のイスラエル人は主によって選ばれた民でした。子羊の名がされた血潮によってあがなわれた民でした。エジプトの王パロの奴隷から解放された民でした。彼らは主の救いを喜び、主に従おうと心から願っていたに違いない。けど、大部分の人々は途中で挫折してダメになり、 主の誉れよりもむしろ主の恥となってしまいました。イエス様の恵みによって救われた兄弟姉妹は誰でも確かに新しい人生の再出発を経験されたわけですけど、しかし大切なことはこれからの歩みです。まあですが今日の題名はそれの方がいいかもしれないね。今から大切なのは今からです。過ぎ去ったことは終わったよ。問題は今から。まあカレプトを同じように大切主により頼み、主に従い通すことが必要です。私たちが一人残らず鎮痛の終わりにあたって、この兄弟、あの姉妹は本当に最後まで忠実に主に従い通したと言われるならば、すごいなのではないでしょうか。まあ、その中の一人は間違いなく、荒井実兄弟です。多分、17年前に奥さんを亡くして、後で息子も亡くして、いいようなことで苦労した。けども彼は、それによって成長した。私は大切じゃないよ。イエス様は中心になれば私は大満足。まあこういう態度を取り続けた兄弟です。次に第2番目の点、すなわちカレブはどのような調整の中で主により頼んだなのでしょうか。まあ聖書は3つのこと言ってますね。第1番目、チブの兄弟たちに捨てられたとき、2番目、人々によって攻撃されたとき、3番目、アガノの試練を受けたとき、彼は主を第一にしたのです。ね、もう一回、中4章8節を見ると、次のように書かれています。私と一緒に登っていた私の身内の者たちは、神の心を口いたのですが、私は私の神主に従い通しました。もともと身内の者たちはカレブを助けるべきだったんです。そのためにこそ兄弟というのがいるのではないでしょうか。けど彼らは主の声に従うよりは自分の理性の声に聞き従ったのです。しかも彼らのまあ、心が分かれてしまったから、まあ、カレブを助けることができませんでした。まあ、確かに、ヨシュアという男は、まあ、カレブの最も親しい兄弟だったなのではないでしょうか。このヨシュアとは、同じように、カレブと全く同じように主により頼んでいたんです。けど、カレブは、ある程度まで、まあ、単独で、まあ、孤独でした。というのは、ヨシュアは特別な知恵と多くの特権を持っていたからです。ヨシュアはその当時、すでにイスラエルの軍勢を率いる知恵にあり、しかも、主なる神の友であるモーセと非常に親しい関係にあり、しかも、将来は、イスラエルのすべての民を率いる指導者となるように選ばれたのです。これに対して、カレブだって、彼は他の普通の人たちと全く変わらない身分だったのです。まあ、イスラエルの中二部族から選ばれた中二人の代表者たちがカナの地に使わされ、まあ、そのカナの地の豊かさを見るとともに、まあ、入ることが多くの困難を伴うことを、もちろん彼ははっきり分かりました。そのために、使わされた人たちは、カナの地に入ることができないと、絶望してしまいました。けど、今の話したヨシュアとカレブ、誰だけは別でした。中人は現実だけを見て、無理、ありえない、不可能と判断しました。 かがは人間の力では不可能。けどもヨシュアとカレブは人間の力では不可能であっても、主にとって不可能なことはない。必ず奇跡の御業を成してくださると信じて疑わなかったのです。まあ、このようにして、二人は主にだけより頼んだ結果、誤解され、迫害され、殺されそうにまでなったのです。まあ、霊的な前進は反対なしにはありえません。もし信者が周囲の状況を見てその問題やこの問題に心を奪われ、主の約束に頼らないで諦めてしまうならば、それは本当に悲劇です。当時の信者たちは暗闇しか見ることができなかったのです。主と共に前進しようとは相手しなかったのです。やっても無理と思ったのです。結局勝利は得られない。まあ、そのような状況の中にあってもカレブは絶えず主により頼みました。彼の兄弟たちは彼を結局見捨てたんです。けどそれはカレブにとって断念する理由とはならなかったのです。信仰とは、信頼というものは全く個人的な事柄です。私たちはその点でうまくいけなかった時でもその責任を他の人のせいにすることはできません。カレブはカナの地に入ることを妨げるものをもちろん見たんです。また自分自身の不十分さもよく知っていましたけど、それにもかかわらず彼は主に何でも出るお方により頼みました。私たちもまたいろんな問題や困難に出会って試練を受けると、けども、まあ、そのような時カレブと同じようにどんなことがあっても主により頼むならば勝利を得るものとなるので、そして私たちは勝利を得るものとなることができるのですから、そのようにならなければならない。まあ、カレブは兄弟に見捨てられた時に主により頼みましただけではなく、第二番目、人々にイスラエルのためによって攻撃された時も主にだけより頼みました。結局他の兄弟姉妹たちに彼は攻撃されてしまったのです。まあ、あるよる誤解や非難にもかかわらず、固く信仰に立つことは本当に大切です。私たちは心を一つにして、主に従えば、人々から尊敬され、驚かれると思いがちですが、けども、もしもそうではなくて、それとは正反対のことが実際に起こったとしたならば、それは我々にとって大変な大きなショックとなります。カレブもまたこうした辛い経験を持たなければならなかった。民数記の中三章の三四節を見ると次のように書かれています。旧約聖書の232ページです。中三章の三四節。その時、カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。まあ、この言葉を見ると、カレブと心の状態はどのようなものであったか明らかになるなのではないでしょうか。八節から、中四章の八節からも読みます。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には父と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。 この証の結果はちょっと大変なことでした。しかし全回収 99% だけじゃないよ。全回収は彼らを石で打ち殺そうと言い出した。まあ人間的に考えばもうおしまい。全回収。イスラエルの民全体。けど、その時、まあ、その時初めて、主の栄光が、経験の天幕、会見の天幕から、すべてのイスラエル人に現れた。結局、カレブに対する反対は、憎しみに変わりました。どうして、そんなことがあったのでしょうか。カレブはただ、真理だけを述べ伝えたからです。真理に耳を傾けたくなかったので、そして主に徹頭徹尾従い、逃走とはしなかったゆえにカレブを殺そうとしたのです。このようにしてカレブは辛い経験をしたんですけど、主にだけより頼む人は誰でも同じ経験をするのです。信ずる者はただ主にだけより頼まないと感傷的になり、メコラとなり、悪魔の虜となってしまいます。けどカレブが殺されそうになったとき、主の栄光が現れ、カレブを助けました。そのときカレブは何一つ知恵装置を構築ませんでした。主がカレブを助けて守ってくださったのです。私たちも同じように主にだけより頼むならば、何にも恐る必要はない。主はその時私たちの側に立ってくださるからです。まあ、その時、主に反抗したり、カレブを攻撃した人たちは次々と死んでしまったのです。不信仰が支配するところには、霊的な死もまた支配するになります。この民数記中4章の38節、短い文章ですけど、ヨシュアとカレブは生き残った。不動の信仰の道は常命に至る道です。今までカレブは自分の兄弟たちを捨てられたとき、それから人々によって攻撃されたときもいかに主により頼んだことを見ましたが、今度は3番目に流ますけど、アガナの試練を受けた時も彼が主にだけより頼んだ様子を見てみたいと思います。もう一回、ヨシュア記の中4章に戻りまして、中4章の実節。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルがアガナを歩いた45年間、主は約束された通りに私を聞きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。まあ彼の誕生日だったらしい。まあカレブはただ単に困った時がうまくいっているときに一時的に主により頼んだだけではなく、失望やどうしたらいいかわからない状態が何度も現れた、まあ40年間という長い年月を通して絶えず主により頼みました。不信仰は決して待つことができませんし、また待ちたくないと思ってしまいます。まあ、ある時確かにイスラエルの民はカナの地に入ろうと一生懸命努力しました。祈らないで歩むようになった。まあ結果は当然です。敗北に終わってしまいました。その時結局彼らは主のご命令に従わず勝手なことをしてしまったからです。まあ徹底的にへりくだり、罪を悔いためなければ、その人を主は導くになることができない。民数記の14章、もう一回見てみます。29節。 この阿賀野であなた方は主体となって倒れる私につぶやいたもので、に小さい一応の登録され数えられた者たちはみんな倒れて死ぬとあります。主に従おうとしなかったに小さい一応の者たちはみんな阿賀野で倒れて死にました。だいたい200万人だったんです。考えられない悲劇です。ですから約束の地に入った者たちは全く新しい世代の者たちでした。まあ新しい世代は大切です。今の紹介の大問題はそれなんです。第二の世代、 Second Generation、 考えられないほど大切です。最近ね、まあ、若い人たちあちこち集まったりして一緒に祈ったりして、いやーそれを見るともう嬉しく嬉しくしょうがない。結局親はイエス様を信じてるから子供も救われるということじゃないんです。全く違うよ。けどもこのセカンドジェネレーションのためにもっともっと祈らなくちゃならないなのではないでしょうか。結局当地に小さい一応の人々はみんなアガノで死んじゃった。カレブとヨシュアを除いて。まあ、主により頼むものは、ただ単に信仰によって歩む心構えを持ち、それ実践するだけではなく、主の時が来るまで待たなければなりませんし、主の試練を受けなければなりません。彼は長い年月を通して主は必ず最善を成してくださると信じ、主に従い通し、すべてを主に委ねました。彼は主の約束が成就するまで45年という長い年月待たなければならなかったのです。最後にどうして彼が大切主によく頼むことができたなのでしょうか。まあ、勝利の秘訣は二つです。第一番目、主の真実さ。主は昨日も今日もいつまでも変わらないから助かる。もし主はダメなものを捨てようと思えばおしまい。主は真実です。第二番目、他のものと違った心でした。まず、主の真実さについてちょっとだけ見たいと思います。まあ、死が支配する砂漠やアガノの中でもカレブは生き続けました。今話したように、小さい一応の者たちはみんなアガノで倒れて死にました。けど、ヨシュアとカレブだけが生き残ったのです。なぜならば彼らは絶えず真実なる主を見上げたからです。前に読みました、ヨシュア14章。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方、イスラエルがアガノを歩いて45年間、主は約束された通りに私を聞き流れさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。まあ、主により頼まない、残りの人たちはみんな自分の命を保とうと努力しましたが、結局失ってしまいました。けれども、ヨシュア記14章11節に書かれています。しかも、モーセが私を使わした日のように今も創建です。私の今の力は、あの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。まあ、聖書は、カレブは、イスラエルの民と説得しようといろいろ話し合おうよと努めていましたが失敗しました。それ以来彼はおそらくあまり話さなくなってしまったのです。結局聞く耳がなければ黙った方がいい。まあ、ある人々は彼は負けた。ダメになってしまったと思ったかもしれない。けどカレブは 忍耐して、主の約束は必ず成就すると信じ続けました。まあ、忍耐とは決して弱さのようなものではない。彼は創建であり続けました。まあ、これは主なる神の力の表れなのではないでしょうか。彼は死んだ人たちと同じ苦しみを経験しました。すなわち、飢え、渇き、アラの単調さ、いつも同じものを食べることです。朝飯、マナ、昼飯、まだマナ、夕飯、まだマナ。けどもまあ、それによって支えられたのです。まあ、どういう植物だったかちょっとわからないけどもまあ、今の現代人の作るものよりもずっと体のために良かったはずです。けどもやっぱりいつも同じもの。結局、主からいただいたものだと思った人々はね、感謝することができたはずです。まあ、カレブは結局他の人々と全てを共にしましたが、結局、前と同じ力に満たされていたのです。これも奇跡そのものなのではないでしょうか。まあ、40歳の時と85歳の時と同じ力を持つということは奇跡以外の何者でもない。ね、太一郎兄弟は主に老人のために頑張ってるけど、おそらく彼も、そうよ、そうよ、40歳と85歳は違うよ、というに違いない。まあ、この奇跡の秘訣は、真実なる主により頼むことでした。私たちが、まあ、自分の力で、主の御心を行おうとするとき、はじめは大成功に輝くかのように見える場合があっても、やがて打ちのめされてしまいます。時の経過とともに、私たちは徹頭徹尾、主に会いますが、それは私たちがただ主お一人を、お一人だけにより頼むか否かが明らかになるためです。まあ、主により頼むものは、アラノの中でも新たなる力を得ます。カレブは、ただ単に約束の地、カナに入っただけではなく、自分に前から約束されていたヘブロン、という地をも自分のものとすることが許された。結局、主をよりよく知りたいという願いは満たされたのです。まあ、いろいろな問題は何年間も続きましたが、カレブはただ主にだけより頼みましたから、主の約束の実現を経験することができたのです。まあ、ヘプロンという町はカレブのものになるということは、主によって約束されていましたが、周囲の人たちは誰も信じようとは信じませんでした。けど彼は真実なる主の約束により頼み続けましたから、主は必ず自分の約束を守ってくださるということを経験することができたのです。まあ、彼はいつ約束の地に入るか、全然わからなかったんですけど、一瞬たりといえども、主の目標はすぐることがありませんでした。それですから、85年経ってから約束のヘブロの地に入ることができたとき、少しも驚かず、これはすべて真実なる主のなさった当然のことであると信じて疑いませんでした。まあ、彼は、主の啓示にしっかりとより頼み、ただ一つの主の目的だけをもって、主の真実を全くより頼みました。まあ、そのような人たちは主の奇跡を経験します。民数記の14章の24節を見ると、次のように書かれています。4章の24節、233ページですね。私のしもべ、カレブは、他の者と違った心を持っていて、 私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き行く。カレブとは他の兄弟姉妹と違った心を持っていたと書いてあります。カレブはどうして勝利者になったかと言いますと、まあ主は真実な方からですから、それから彼が他の者と違った心を持っていたからです。まあ、カレブの生涯は、私たちもまたカレブと同じように主に対する全く献身をするようにとの呼びかけの意味を持っています。私たちは今日不信仰と混乱とによって囲まれています。主の明らかな目的は、また今のところ完全に実現されたわけではありません。例えば私たちの家族がみんなすべて、親戚も知り合いの人々もみんなイエスも信ずるになったとは限りません。ですが私たちの信仰は保たれています。すべてを主に委ねましょう。そして主が大いなる御業を成してくださるのを待ち望みましょう。そうすれば、今は不可能なこと、実現されていないこともやがては成就されます。まあ、カレブの生涯を通して分かることは大切なのは、私たちの真剣さや、真面目さや、努力ではなく、他のものと違った心を持つことです。最後まで主に従い通すためには他のものと違った心を持つことがどうしても必要であるとカレブを通して知ることができます。あがので数年間は決して無駄なものではありませんでした。で、小さい一の者たち、すなわち古い年立った者たちはすべて取り除かなければなりませんでした。この辛い経験を通して全く新しい世代、すなわち主を第一の世代が生まれたのです。まあ、一つの実例見てみましょうか。ヨシュア記の中五章。ヨシュア記の中五章の中六節と中七節をお読みいたします。その時、カレブは言った。キリアテセーフを打って、これを取る者には、私の娘アクサを妻として与えよう。ケナスの子で、カレブの兄弟オトニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えたとあります。まあ、オトニエルという名前の意味は、神の力。いい名前です。まあ、それはすなわちアガノでの長い年月を通して全く新しい力が働くようになった。事実と、まあ、密接な関連を持っています。オトニエルは主なる神の真実さを信じ、敵に対して勝利を収め、敵の地位を自分のものとしたために、まあ、主の約束を実現していただくことができました。まあ、オニエルはカレブの甥でした。アガノでの生活を通してカレブだけではなく、結局カレブの家が親戚をも含めてみんな絶えず主により頼むようになりました。まあ、カレブの娘、アクサも同じ礼に満たされ、手の血を、すなわち一番大切な泉を取ろうとしたので、得られました。詩式の一章378ページになりますけれども、詩式の一章、中四節、中五節、彼女が、まあ、アクサが嫁ぐとき、オトニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることをした。彼女 おばから降りたので、彼は彼女に何が欲しいのかと尋ねた。アクサは彼に言った。どうか私に祝いの品をください。あなたはネゲフの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は神の泉と下の泉とを彼女に与えたとあります。まあ、カレブの家族、親戚たちもまたカレブと同じで、すなわち他の者と違った心を持っていました。自分だけではなく、他の人たちもまた同じように勝利を得る者となることは、カレブの初めてから持っていた切なる願い、また祈りでした。モーセやヨシュアといった人たちは、まあ、公に認められた、まあ、偉大な指導者でしたが、これに対してカレブは、目立たない存在でした。けど、彼の存在は、主の目から見ると極めて大切な意味を持っていたのです。カレブは、すなわち他の者と違った心を持っていましたが、御心にかなうものでした。私たちは弱く、意味のない存在、したがって強くも賢くもない存在であるため、何もできないと思ってしまいがちなのではないでしょうか。けど、私たち一人一人を通して、大いなる御業がなさるべきです。それは可能であり、であるばかりではなく、必要でもあります。勝利をもうすでに得られた主を通してそれは可能となります。イエス様の御霊が自由に私たちのうちに、また私たちを通して働くのができると、私たちは他のものと違った心を持つものとなります。そのことによって人々は引きつけられるようになり、主のご栄光を受けるようになるに違いない。まあ私たち一人、残らずカレブと同じように豊かに用いられる器となることができるように祈るべきなのではないでしょうか。最後にもう一箇所読んで終わります。詩編の36編、確かに考えられない多くの人々は認めざるを得ない、すなわち私の人生は虚しかった。イエス様は十字架の上で完了をした、終わった、万歳と呼ばれたのです。このイエス様は私が勝利を得た、私が父と共に御座に着いた、私の願いはあなた方も同じことを経験してもらいたい。勝利を得る者は私と共に私の座につかせよう。それが私が勝利を得て私たちの父と共に父の御座についたのと同じである。まあ、詩編の作者であるダビデは次のように言ったので、36編の8節から。彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。注いでください、あなたの恵みを。あなたを知る者に、あなたの義を心の素かな人に。
感謝します。する主イエス様、皆を賛美いたします。今日も別形の口を通してあなた様が本当に大いなる御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。 カレブが本当にいつも主に従い通し、主により頼んで歩むことができたのと同じように、どうぞ私たちも主により頼み、いつも主にすがって歩めるように、どうぞ憐れんで導いてください。私たちは本当に目の前のことで恐れ惑ってしまうものですけども、あなた様にすべてを委ねてあなた様を見上げるときに、本当にあなた様は時にかなって最善を成してくださることを確信できますから、感謝いたします。あなた様は本当に永遠の方で、私たちをいつも愛してくださっていて、で私たちと共に歩んでくださっていますから、感謝いたします。本当にあなた様の前で本当にへり下って、あなた様により頼んで歩めるこの一週間でありますように、どうぞ私たちを守り、また兄弟姉妹本当に心を一つにして祈り合いながら歩める一週間でありますように、守り導いてください。本当にこの小さな祈りを愛するイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
一曲賛美したいと思います。リクエストをお願いします。81番をお願いします。